説教憩いの牧場に集まる鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。今日はですね、名前がビジョン礼拝というふうについていて、勝田教会に与えられているビジョン、それを覚えて、特に御言葉を受け取っていきたいな、そういうふうに思ってます。勝田ビジョンって名前をつけて、ビジョンが与えられて、そして2011年から2020年まで10年間計画を立てて、で歩んできました。で、10年間の計画が終わって、さあ次はどんな歩みかなというふうに思っていたところで、コロナが起きましたね。なので具体的なイメージはあんまり描けないまんまで、ここ数年が過ぎたなって、そういうふうに思います。でもですね、その始まりの年に、見よ、私は新しいことを行うって聖書の言葉が与えられて、そうか、新しいことを行うんだって思って、どんなビジョンかなって思っていたら、全然違う新しいことが始まったわけですよね。コロナというのが始まって、でも世界がごろっと変わるっていうことを経験しました。本当に神様は御心をなさるんだな、神様はご自分の計画があって、ご自分のやり方があって、物事が進んでいくんだな、皮肉とか、ね、嫌味じゃなくて、本当に素直にそういうふうに私は感じました。神様すごいなって思ったんですね。で、だんだんですね、その期間が明けてきて、また今新しい歩みに向かう、そういう時期なのかなというふうに思います。でその中で、ここ数年はですね、そのコロナの時期に合わせて、イエス様と集まるということが、キーワードとして与えられていますね。このことは、皆さんに何度か分かち合ってきました。このイエス様と集まるということを元にしながら、改めて私たちに与えられている教会のビジョンですね、これを一緒に受け取っていく、そういうことが今与えられている時なんだな、そういうふうに思います。でそもそもビジョンっていうとですね、私が、そうですね、20年以上ぐらい前に、教会の中でも盛んにですね、ビジョンっていう言葉を聞くようになったんですね。で最初私はちょっと違和感があるっていうか、どういうことなのかなってよく分かんないなっていう、そういう印象だったんです。でその教会の中でもそうだし、世の中一般でも、なんかビジョンってね、よく聞くようになったんで、なんかこう企業の、経営目標みたいな、そんなイメージがあるなっていう感じで私は最初受け取っていて、でなんかあんまり教会のイメージとそぐわないなっていうふうな感じがしてたんです。ところがですね、だんだん、私もいろんな学びをしていく中で、ある時ハッと気づいたことは、それは別にその教会でいうとこのビジョンっていうのは、企業の目標みたいなものとは違うんだなと。それはもともとビジョンですよね、幻であるということですよ。で神様から与えられている幻なんだなということが分かってきて、でそれでやっと腑に落ちたっていうんですかね、そういうふうに思うようになりました。私がよくそのことで教えられたのは、ヤコブが幻を見る場面なんですね。ヤコブと、ね、エサウって兄弟いて、でヤコブがね、神様を求める力は強いんですけれども、ちょっと小ずるいところがあって、お兄さんからですね、殺してやるぐらい恨まれちゃったわけですよね。でヤコブは一人、おじさんの家に逃れようとして逃亡生活を始めるわけです。でその日の晩にですね、その一人でね、荒野を抜けておじさん家に行く途中で、夜寂しく石を枕にして寝るわけですよ。でおかしいなって、神様の祝福をもらうはずだったのに、なんでこんなことになっちゃったんだろうかヤコブ思うんですけれども、そうするとですね、幻が現れるわけですよね。その日の晩に、それは天がわーって開けていって、そして、天から階段が、はしごが降りてくるって、よくね、夕暮れ時とか、こう日差しがさーってこう雲から出てる、ああいうのジェイコブスラダーってね、読んだりしますよね。ヤコブのはしごって言いますけれども、あれよりもっと荘厳なものでしょう。何しろ夜ですから、真夜中に急に天が開けてわーって見えるわけですよ。でそこで、私はあなたを祝福するんだって神様の約束が聞こえてくるわけですね。であの箇所を私が読んでいてですね、ああそうかって、その時初めてそのビジョンということを分かったんですね。それはこの教会に与えられているビジョンって言っていることは、こういう幻なんだなと。私たちがどうなるとかではなくて、神様が私たちになさろうとしていることですよね。それを見ていくということ、神様がどんな計画やどんな幻を私たちに見ているのかって、 それを受け取っていくということなんだなって、まあ、そういうふうに、分かってきたんです、まあ、そういう中で、じゃあ、私たちこの勝田教会もう結構な、ね、期間になりましたね。70何周年でしょうか、というその歩みをしてきて、そこには神様の計画があって始まって、これまでの歩みがあって、そしてこの先があるわけですよね。そこにどんな幻を、どんな計画を神様が持っているのかな、それを見ていくのがね、私たちがビジョンを受け取るということだと思います。で、まあ、そういうことで、その勝田教会に与えられているビジョンはって言って、十数年前に、私皆さんと一緒に祈りつつ受け取っていった、まあ、そういう過程がありました。でその中での一つのキーワードになる聖書の箇所があります。もともとの私に与えられている幻はこれだなって、まあ、そういうふうに気づかされたところがあるんですね。ちょっとその本題のヘブライ人の手紙に入る前に、そこを一緒に分かち合いたいと思います。イザヤ書の旧約聖書です。旧約聖書のイザヤ書の59章の1節というところをちょっと開けてみたいと思うんですね。あとでヘブライは戻ってくるんで、そこをなんか挟んでおくといいですけど、イザヤ書の59章1節、新教土訳の聖書ですと1158ページです。1158ページ1158、イザヤ書、旧約聖書の預言書のイザヤ書の59章の1節を開いてくださったら、ぜひ一緒に読んでください。もちろん聞いてても結構です。では行きます。1節、せーの。主の手が短くて救えないのではない、主の耳が鈍くて聞こえないのでもない、はい、主の手が短くて救えないのではないって、まあ、この言葉がですね、私に与えられている原点のビジョンなんですよね。幻なんですね。で、なんでかって言いますと、分かっちゃったこともあるかもしれませんけれども、これ私が大学生の時です。この聖書の箇所を読んでいる時に、まあ、幻のようにそれを受け取ったことがあったんですね。で、まあ、当時私は、イエス様の、ね、福音を述べ伝えるということを、とても願っていて、そして大学生の時でしたけれども、周りの人たちに伝道するということをしていました。で、ある程度実りもありましたけれども、なかなか、みんなにこのイエス様の福音というのは伝わらないなって思って、まあ、どこか諦めというんですかね、いや苦しいなって思ったんですよね。神様こういうのは苦しいですねって、全然イエス様のことって、救いの約束なのに伝わらないですねって、むしろ、この日本に、ね、住む人々は、本当に苦しそうに日々を生きてるなって、まあ、そういうふうに私は感じていたんです。で、まあ、辛いなって、だからもうなんかこういうことから私はきっぱり手を引きたいなっていう気持ちがあって、まあ、そういう思いがあった時期ですね。で、まあ、当時そういう思いがある中で、この聖書の箇所を読んだ時に、まあ、不思議な、迫りがあったんですね。主の手が短くて救えないのではないって、この箇所を読んだ時にですね、すごいイメージがこう押し寄せてきたんですね。それは、私のこの頭の後ろからぐーって伸びている神様の御手の幻ですね。で、その時に分かったのは、神様はものすごく強い愛情、愛ですね、憐れみ、そういう思いを、私が感じているのより全然はるかに桁違いなほど、この人々にですよね、世の人々に、この地の人たちに持っておられるんだなって、まあ、そういうふうに感じたんです。で、私は、まあ、なかなかあんまりだからもういいかなっていう気持ちがあったけれども、自分の独り子を十字架にかけるほどに愛しているっていうね、ぐーって手を伸ばしている神様の手が見えた時に、ああ私が諦めるというのは間違ってるなって、そういうふうに思ったんですね。神様が憐れみを持って人々を見て一生懸命手を伸ばしているのに、私が諦めるというのは間違っている、これが私の原点になっている幻ですね。それで、まあ、結果的にですね、その後牧師になるわけですけれども、それで、まあ、 この教会に使わされてきて、そして研修を受けたりしている中で、もう一回改めてそのビジョンが あれビジョンだったんだなっていう分かる時が来たわけですね。だからそういう幻だったんだなっていうふうに、まあ、そこで思うようになりました。でこの教会のこれまでの歩みとか、これからの神様が見せている導きっていうことを皆さんともね一緒に夢を見る会をしたりしましたけれども、そういう中でこう整理していって、で形として勝田ビジョンって言って皆さんに提示したやつですね。でそれの一番大きいテーマは、日本でねクリスチャンの人口が 5% になるように、それを超えていくようにっていうことがまず与えられている幻だなって、そういうふうに思っています。でこれ 5% になると結構すごい話で、まあ、例えばですね、皆さんちょっとイメージしてもらったらいいですけれども、まあそうですね、その町内会っていうんですかね、小さなところに、まあ、ちょっと何世帯あるとか僕あの数字分かんないんで、まあ、例えば仮に300世帯だとしましょう。300世帯のその地区があるとするじゃないですか。でそこで 5% っていうと、3にしてかける5だから 15家族ですよ皆さん。15家族がその地域の中でクリスチャン一家になって、でそこに集まったら15家族のクリスチャンってもうあの日本で言ったらそこそこ大きい教会ですね。そういうことになるということですね。あるいは皆さんの職場だったとして、ちょっと私はあの日生の部署がどうなぐらいの人数か分かりませんけど、まあ、じゃあ仮に100人だとしましょう。100人のね、なんかのそういう単位があるとするじゃないですか。そしたら 5% というと5人です。もうそこに5人いるんですよ、クリスチャンがね。ですから、一緒にね、祈ったりできるでしょう。一緒に聖書を開くこともできるでしょう。あるいは学校でもそうですよね。私もこれ全然わかんないですけども、どれぐらいなんですか今中高生の、ね、学生の皆さんして、じゃあ例えばそれ自分の、ね、学年で考えてみてください。じゃあ仮に 100人その1学年にいるとしたら、5人いるんですよクリスチャンが、まあ、ですから、クラスに、ね、1人か2人はいるんじゃないでしょうか、知りませんけど、ということです。まあ、そしたらね、それはもう学校の中で一緒に、ね、祈ったり励まし合ったりすることができる、ね、とってもすごいことだなって、そういうふうに思いますね。そういうふうになっていくために私たちはどんなことができるのかな、どういうふうに私たちはそのためにどう私たちはあるんだろうかって、そういうふうに考えていくわけですね。でそのための理念として5つのことを挙げました。1つは伝道するってことですね。この福音を伝えるということが第一の理念です。なんでかというと、伝えないと伝わらないからですね。ものすごくシンプルなことです。伝えない限り増えないので伝えるということです。2つ目はそのための方法を持つということですね。まあ、なんかがむしゃらにやってもなかなか難しいので、どうやったら伝わるのかなっていうことをきちんとモデルを持っていくということですね。3つ目は喜びを持って集まるということですね。教会に来た時に、あるいは集まる時に、ああなんかあそこに行くの本当に憂鬱だなって思うところだったら辛いですから、行きたくないですし集まりたくはなくなりますよね。まあ、ですから喜びを持って集まれるっていうことですね。4つ目は、この情熱を持つということです。イエス様のこの情熱を私たちも一緒に持っていくということですね。あのだんだんこう福音が伝わってね、クリスチャンが増えていくと、まあ、どこかでね私たちは満足するんですよね。でもイエス様はずっと他の外の人々を見ているわけですよ。私たちとは共にいますよ。でもその眼差しはね、私たちに向けられるのと同じように、まだイエス様に出会っていない人たちにずっと向けられているわけですよね。それを私たちも一緒に思っていくということですね。そして最後5つ目はチームプレーだということですね。勝田教会だけ成長しても何の意味もないので、本当にこの日本全体の教会が一緒に網を下ろしていくということですね。ペトロが魚が取れた時にヤコブとヨハネを呼んで、で一緒に網を下ろして魚がいっぱいになりましたよ。それは一人で網を下ろすんじゃなくて、一つの教会で網を下ろすんじゃなくて、みんなで一緒にやっていくことですね。そうでなかったらとても無理ですね。私たちだけがすることではないって、一緒にやることだっていうことですね。まあ、こういう理念があります。で、まあ、それをもとに、まあ、こっちは別に変わってもいいんですけれども、働きのね6つの柱っていって力を入れていくことを挙げました。一つは礼拝を活発にしていくということ、二つ目はミニストリーっていって、外に向けてね、働きかけていく働きをしていくということ、そして三つ目は、ライフグループ うちの教会ではライフグループって呼んでますけど、まあ、小さな集まりで一緒に集まるっていうことですね。そして4つ目が弟子訓練、まあ、信仰生活のトレーニングですね、その学び。そして5つ目が教会開拓、教会を生み出すということ。そして最後6つ目が教会間協力、教会でお互いに協力していくということを大事にしてやっていきましょう。まあ、こういう6個の柱でね、やっていきました。で、まあ、こういうことを、まあ、もう一回改めて丁寧にもう一度ね、しばらく分かち合っていこうかなと思っています。こういうビジョン礼拝の時を通して、あるいはですね、他にも機会を設けたりしながら、もう一回十何年経つとみんな大体忘れるので、私ですら怪しいと思いますのでお互いにちゃんと神様のビジョンどういうことだったかなっていうのを今の私たちで受け取り直していくっていうことをしたいなと思うんです。ということで、やっと本題に入りますが、まあ、今日はですね、その中でも、イエス様と集まるライフグループということについて、特に御言葉のところから受け取っていきたいと思うんです。で、このコロナの間にですね、本当にその交わりっていう部分がね、特に失われたとは言わないんですけど、揺さぶられたというか、まあ、だいぶ何ですかね、大きな影響を受けた部分じゃないかなと思うんです。で、それをまあ、その一方でもともと私たちの教会にはそういうね、小さな単位でのこう交わりっていうのはあったので、お互いに気にかけることができたっていうところもあるかなって、そういうふうにも感じています。でも、もう一回ね、そのことを一緒に何ていうのかな、もう一回作っていくということですかね。それをぜひしていきたいなというふうに思うんです。さあ、ということで、やっとヘブライ人の手紙に行きましょう。ではですね、ヘブライ人への手紙の10章の19節から22節前半のところを読んで、御言葉を受け取っていきたいと思います。ヘブライ人への手紙10章の19から20、ちょっと長いですけれども、読んでくださる方はご一緒に読んでみてください。では行きます。せーの。それで兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。はい、こういうふうに書いています。まず今日ここから語られていることは、私たちはイエス様によってイエス様と集まろうということですね。ちょっと変なこと言ってますか。もう一回考えてみましょうね。イエス様によってイエス様と集まるんだということ、このことをまず最初にメッセージとして受け取りたいと思うんです。まずですね、最初の19節のところでは、イエス様の血によって聖所に入れるようになったんだということが書いてあります。これはどういうことかっていうと、イエス様が十字架でその血を流して、私たちの罪を洗い流してくれた。だから私たちは神様の前に立つことができるんだよということですね。私たちは、まあ、本来的に神様の前にのこのこ行けるようなものではないですね。なぜなら私たちには誰でも罪があるから。清い神様の前に立つときに、まあ、もし行こうとしたら私たちはあっという間に消し飛んでしまうでしょう。滅びてしまうでしょう。でも今私たちは実に気軽に神様に祈って、また礼拝をすることができていますね。昔の旧約聖書の時代だったら、その神様とね、直接会う至聖所って呼ばれるところなんて普通の人は絶対行けないんですよ。決して入ってはいけない。そんな清いところに行ってはいけないんです。大祭司が年に1回特別な儀式をしてからやっと入れるね、ちょっとだけ、それだけの、それぐらいのものですね。ところがイエス様が十字架にかかって息を引き取ったその時に、神殿の垂れ幕が裂けたって書いてあるんですよね。その神様と私たちを隔てるカーテンがビリビリビリビリって破けて去ったっていうんですよ。イエス様は私たちの罪を全く許してくれました。皆さん、私たちは許されて清いものになってるんですよ。罪も汚れも曇りも何一つないものになっているっていうんですね。だから神様の前にもう誰でも 立つことができるんですね。実際の私たちはなかなかね、内面見るとちょっと違うんじゃないかなと思いますけれども、問題は向こうからそうなっているということです。神様から見て私たちはもうイエス様のようになっているということですよね。なぜならイエス様が十字架にかかったからですね。罪の汚れのない清い神の子として私たちは神様に見られているということです。だから私たちはこうしてイエス様の前に立つことができるわけですね。共に喜び神様を礼拝することができるわけですね。何が言いたいかっていうと、そもそもイエス様と集まることができるっていうのは与えられているものすごく大きい恵みなんだっていうことです。そもそも集まることができるのはもう奇跡的なことだって、イエス様の愛と命がかかっているものすごい壮絶な出来事なんだって、このことをまず覚えたいんですね。集まること自体が私たちにとっての恵みなんですよ、奇跡なんですよ、このことをぜひ覚えたいと思います。でその上でですね、22節のところではこういうふうに言っています。心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。だから信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかと言っています。信頼しきって真心から神に近づこうってそう言ってるんですね。私たちは安心してイエス様のもとには集まることができるんです。イエス様のもとに集まるっていうのは信頼して安心して咎められることなくて集まることができるって、そういう場所なんだということなんですね。私たちは何かね、特別な人だから集まれるわけではありません。私たちはいい人だから集まるんではないですね。私たちはそのクリスチャンらしいから集まるんではないですね。何か貢献ができるから集まるわけではないですね。何かができるからとかで集まるわけではないですね。じゃあ私たちは何で集まれるのかって言ったら、イエス様がいるから、イエス様が私たちをそうしてくださったから集まるんだって、ただただそれだけのことなんですね。これがイエス様によって集まるということですね。そこには資格があるわけではないんです。イエス様がおられるって、イエス様が私たちを集めてくださるって、招いてくださる、これが私たちが集まる理由なんだということなんですね。だから私たちが集まるときは気軽に集まることができるわけですね。お互いに声をかけて、そしてイエス様のもとに集まろうって、それイエス様のところに来ること自体がもはや目的であるわけですよ。それ以外に何かが必要なわけではないということですね。でね、ただもちろん私特に男性ですから、男性はですね、大体目的ないとなかなか集まるの難しかったりするんですよね。なんか目的ない集まりだと、これ何の集まりでどうしたらいいんだろうみたいな感じになっちゃうところがあったりしますね。まあ、ですからそういう面はあるかもしれないので、まあ、じゃあより集まりやすいようにつって目的設定をしてもいいんですけれども、でも本当の目的はね、本当の目的はイエス様と集まるということなんですよ。イエス様と集まること自体が目的なんだって、まあ、このことを私たちは覚える必要があると思うんです。まあ、そう考えてみると、イエス様は私たちを咎めるために集めてるわけじゃないって、私たちを何かお前はこれできてるな、お前これができないなっていうことを言うために集めるんじゃないって、むしろ私たちには何にもなかったけどイエス様に愛されているからイエス様のところに集まるようになったんです。このことですよね。だからお互いに気軽に声を掛け合い、そしてイエス様と集まろうって、それが私たちの交わりだということですね。礼拝に、あるいはライフグループに、小さな交わりに、お互いに招き合うということですよね。お互いに居場所になるということですよね。なぜならイエス様と集まるのは喜びであるから、ぜひこうして私たちはお互いに集まっていきたいと思うんです。イエス様に会うというために集まっていきたいと思います。じゃあ今度はですね、後半のところ行きましょう。23節から25節のところを読んでみたいと思います。残るところを読みましょう。23から25行きます。せーの。約束してくださったのは真実な方なのですから、公に言い表した希望を揺るがぬようしっかり保ちましょう。互いに愛と善行に励むように心がけ、 ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。はい、で今、その集まるのに、ね、目的はいらなくてイエス様が目的なんだって言いましたけれども、そのここではどうして集まるのっていうことが書いてますね。でも一言で言えば励まし合うためだって書いてあります。私たちは互いに励まし合うために集まるんだということですね。でそもそも私たちはそうやって作られているんですね。神様が私たち人間をデザインしたときに、作ったときに、アダム最初に作った後でこう言いました。人が一人で生きるのは良くないって、これに合う助けるものを作ろうって、そう言ってエヴァさんできて、そして2人3人と増えていくわけですよね。私たちはそもそもそのデザインの段階から、神様が作った段階から一人でというふうにはなっていないということです。別に男女夫婦ということだけに関わらず、私たちは共にというところがあるようにできているということですね。もちろん信仰って私と神様っていうところすごく大事なので、これが土台になるのはもちろんあります。でもそれだけじゃないんですよね。聖書ははっきり言っていて、人が一人で生きるのは良くないって。信仰においてもそうですね。励まし合うものとして私たちは作られているということなんです。イエス様も弟子たちを選びました。12人の弟子たちを選んだんですね。一子相伝にはしなかったわけですよ。あ、じゃあペトロ君を指名しますって言って、俺のすべてお前に残そうって言ってですね、お前が次は誰かに伝えなさいとは言わなかったですよね。12人の弟子たちをわざわざ選んだということです。そして2人ずつを組にして、ちょうどこの間ね、平安の子探し行ってきましたけれども、その2人ずつを組にして使わすということをするわけですよ。それもまた一人でっていうんじゃないです。一人でやってこいっていうんじゃなくて、二人で使わすって、それは私たちがそのようにできているから。旧約聖書これ開けなくても結構です。コヘレトの言葉の4章12節というところにこういうふうに書いてます。一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくい。そう書いてありますね。一人で向き合おうとしたら私たちは負けちゃうかもしれない。でも二人で対する、3人いたらもう切れないって、そう言っています。確かにそうですね。悪い意味で私たち群衆心理が働くこともありますけれども、そうじゃなくて私たちは互いに励まし合うときに、その信仰が本当に励まされて強められていくんだということですね。私たちは23節で、公に表した希望を持っているって書いてます。一緒の希望をお互いに持っているわけですよ。それは自分一人じゃないんだなっていうことが分かるときにすごく励まされますね。少なくとも私はそうでした。中高生ぐらいの時にですね、キャンプに行ったりして、でそうすると同じぐらいの年齢でクリスチャンの、ね、子がいるんですよね。それはもう本当に驚愕の出来事で、私にとってものすごく大きい励ましだったですね。それこそね、私公立の学校でしたけども、高校で同学年に一人だけクリスチャンの人見つけましたよ。カトリックの子でしたけれども、男の子でしたけどね、ひょっとしたら隠れキリシタンがいたかもしれませんけれどもでもね、少なくとも学年での私一人以外は特には知らなかったですね。そういう中で、教会にももちろんいましたけれども、他のところでね、本当に熱心に信仰を持っているっていう仲間がいたときに、ああすごいなって思いました。別に自分一人でも信仰を持っていこうと思ってましたけれども、でもああすごい大きい励ましだなって、なんて嬉しいことかって、そういうふうに思ったのを覚えてます。今でも私月1回ね、その同期の大学時代の同期の牧師をしている人たちと祈祷会をオンラインでしてます。各地にいるので。でもそれもすごく大きい励ましですよね。それは今は牧師の働きっていう部分の共通項もあるからですけど、お互いに分かち合って祈り合うっていうことが、どんなに大きな励ましかって、そういうふうに思っています。ですからその同じ希望を持っているっていうことを分かち合っていくわけですよね。それはその同じ希望を持っているよねとか言って、そういうふうにやらなくてもいいんですよ。その毎回毎回やるとなんかよく分かんなくなってきますので、そうしなくてもいいんですけど、もともと同じ希望を持ってるんですから、お互いに集まって互いに分かち合って、そして祈り合うならば もうそれで本当に大きな励ましになると思います。そのために集まろうではないですか、そう言ってるんですよね。分かち合っていくっていうことですね。それはイエス様と歩む日々を分かち合うわけですね。私はこういうことがあったよって、すごく良かったよって、イエス様はこういうふうにしてくれたよ、あるいはいや大変だったよって、イエス様のことすっかり忘れちゃったって、大変だったんだって、それもいいでしょうって、お互いにそのことを分かち合って、そして祈り合う時に私たちはもう一回その信仰が新たにされるっていうことを経験していくわけですよね。もちろん御言葉を分かち合うことができたらね、なおいいですね。この今週説教ってまあ、アウトラインでもありますけど、それだけじゃなくてね、皆さんが分かち合うためにもありますんで、だから下思い巡らしのところありますから、皆さんでこういう話だったねって分かち合って、そして互いにこういうふうにどう思うってやるのもいいですね。別に教えなくていいです。教える必要はないし、勉強しなくてもいいです。学ばなくてもいいですよ。お互いにこう思ったっていうことでいいんじゃないでしょうか。ちなみにこのね、その最初の10年計画を立てた時に、最初は本当はそのライフグループっていうところに、そのミニストリーの働きっていうか福音を伝えるって働きと一緒にしたかったんですけれども、でもあまりにもうまくその概念を伝えることが難しくて、途中で私も諦めてですね、もっとシンプルでいいやと思ってもうシンプルにイエス様と集まりましょうっていう、ね、そこでこうイエス様に養われましょうっていうのはこれ目的ですっていうふうにすごくシンプルにしたんですね。なので、まあ、それでいいと思うんです。まあ、今日はメッセージのタイトルが憩いの牧場に集まるってしましたけれども、まあ、それでいいんじゃないでしょうかね。本当に私たちは一緒にめーって言いながら集まってきて、あーイエス様だっていいねって言って、あーイエス様いるといいね、じゃあねまたねって言って帰っていったら、それで十分じゃないかなというふうに思います。まあ、ぜひそれをお互いに呼びかけ合って、お互いに招くということ、お互いに居場所になるということ、イエス様がホストをいつもしてくださるので、ぜひそれをしていけたらいいなと、そういうふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は特にこのイエス様と集まるという中で、ライフグループのこと、またお互いに集まるっていう、呼びかけ合って集まるということを話しましたけれども、他にもどうぞ自由に何か感じていることや促されていることがあったら、それも祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈る時間を持ちましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝します。皆を褒めたたえます。私たちイエス様によって集められて、あなたの御前に喜んで進み出ることができること、安心して許されたものとして、愛されたものとして、咎め立てされることのないものとして集まることができること、本当に感謝をいたします。どうぞ私たちが互いにその喜びを持ち合って、互いに招き、互いに居場所となってイエス様と集まることができますように、私たちを導いてください。そのあなたと共にいる喜びを、私たちは普段の信仰生活の中で感じたり、またあるいはそこから遠ざかったりすることがありますけれども、互いに励まし合うことで、それをもう一度取り戻し、ますます豊かなものとしていくことができますように。主よ、どうぞ 私たちをあなたが導いてください。お願いします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒にいてください。一人一人の心の祈りに回せます。どうぞあなたが聞いてください。感謝し委ねて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。